トクトクトークの時間がやってまいりました。第4月曜日、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、今年のゴールデンウィーク皆様どんな、ね、日々過ごされたんでしょう ね、 私とこも徐々に、まあ、人が戻りつつあった
そうなんです ね、
でもお寺っていうのはね、本当に観光というだけで来ている人もあれば、本当にね、その中にはいろんな思いを抱いてね、来る方があるんですね。はい、そういうふうな意味においてね、私とこみたいに巡礼寺院としていろんな人が参ってくるっていうことは、いろんな方と出会うっていうね、本当に面白いと言ったら失礼になりますけれども、そういう環境ですね。まあ、普通の、まあ、お寺さんだったら檀家の方と、あとお寺というか、大体いつも出会う方はね、一緒的な格好になりますけど、そういう中でね、いろんな方との出会いがありました。で、この5月にもいろいろと出会いがあったんですけどね、ある家庭の方ですけど、その家庭でちょっと、まあ、事件的なことが起きたわけですけどね、その事件的なことが起きた時に、家族からすれば、やっぱり家族同士お互い愛し合っているがゆえに、なぜそれが防げなかったのかっていうことで心を悩ましていらっしゃったんですね。でそして、親は親で、まあ、お子さんがそういう、まあ、ある事件っていうようなことになったわけですけども、親御さん親御さんでやっぱり子供をどうして守られることができなかったんだろう。そしてまた兄弟は兄弟で、自分自身を責めて、なぜ兄弟を守ることができなかったんだろうとかね、お互いを本当に責め合って責め合って責め合って、こうその癒しということで、まあ、お寺に来られた方がいらっしゃったんです。まあ、そこの出会いもまた仏縁の出会いだなと思ってお話してたんですけど、これも前この番組でお話しましたけど、ご両親が買い物に行っている間に、お家に残ってたちっちゃな子供2人が火事で焼け死んだって、そういう話を前しましたよね。まあ、そういうようなことがあったらね、みんなやはりさばいてさばいてさばいてね、後悔とさばきの念ばっかり、それで、過ごすってことになるんですね。で、その方に言ったんですけど、まあ、はっきり申しまして、そこのあなた自身、またご家庭の兄弟もみんなが、それは有段者のような人生を歩んでいく、そういう有段者のような人だったらそういうことも起きなかったでしょうけど、でもその中で起きたということは、みんなそれぞれね、この世に出てきた人というのは未熟っていう、そういうものなんですよ。みんな完成してたらこの世に生まれてこないんですから、この世の体験というものを通していろんな学びをしようとして出てきているわけですから、自分を責めることはやめましょうって。神仏はね、全てを許しておられるんですよって。その事件にあった子もやし、またそれを防げなかったあなたたちも、みんな神仏は許されています。私たちのこの肉体も精神も神仏のエネルギーでできてます。神仏のエネルギーとは何かって言ったら、慈悲と愛のエネルギーでできてるんですよって。その慈悲と愛のエネルギーと相反する心の状態を持った時に、そのエネルギーと自分の心とのギャップが生じて、自ら苦しむことになります。神仏が全て許されているのに、あなたが、いや許さない、私を許さないってさばいていたら、神仏以上のことをあなたがしていることになるので、まあ、ある意味言えば越権行為的な格好になりますよねって。その中で自分自身を受け入れて、そして未熟というものを受け入れて、そしてこのような私、それを許してくださっている神仏に感謝をする、ありがとう、こんな未熟な私でも、こうやって生かしていただいている、命がいただいている、そのことを感謝しましょう、そのような方向に持っていきませんかって。さばいても何も売ることはできません。自分を叩いて叩いてさばいても、そのさばいた心、 後悔の心から何の果実も生み出すことはできません。そのまま続けていったら神仏と相反するエネルギーを出し続けることになるので、全てを生かす神仏エネルギーから相反していたら、やがてはあなたの精神もあなたの体もボロボロになっていきます。それを神仏が本当に喜ばれると思いますか。私たちはある意味この世に生まれてくるということは、許すということを体験するために出てきているようにこの頃思ったりいたします。私たちはあの世からこの世に出てくるわけですが、あの世の世界でしたら波長同通の世界と教わりました。同じ波長同通の者たちばっかりで大調和の世界で、そしてそこで過ごしていたら、そこには何の悩みもなく本当に安らぎの世界でいている。でもその波長同通においても、その波長においてもやはり段階がある。柔道の帯で例えれば、白帯もあれば茶色もあれば黒帯もあれば赤帯もある。普通は白帯から始まるんです。白帯のまんまで、その白帯をなんとか有段者に近づけていきたい。有段者といったら諸如来諸菩薩になっていくでしょう。そういう方々に近づけていきたい。このままでやっては発展がないということで、私たちはこの世に生まれてきています。あの世の波長同通の世界だったら許すという体験もできないんです。裁くという体験もできないんです。大調和の世界ですから。その中で許すという行為の有段者になろうと思ったら、それなりの厳しい世界に出てこないと有段者にはなれないんですよって。この世というのはそういうもの。私、仏教徒ではありながら神エネルギーの性質をその生涯で具現された方、お釈迦様もそうですし、イエス様もそうだなと思って見ています。特にイエス様なんか見てみますと、あの方の超能力からすれば、神通力からすれば、誰が謀反を起こして、そしてやがて私の体にユダヤの民たちが槍を突き刺して、そして私の命を取ろうとすること、それはもう重々分かっていたはずです。その分かっていたことをそのままそれに抵抗せずに受け入れて、そしてその後復活という行為もされていくわけですけども、そういう意味において、そうこの世的に見たら悲しいこととか矛盾とか不幸のように映るけれども、でもね、神そのものの性質を生きようとしたらね、ここまで相手を許すという極限の愛となったらここまで行くんだよと。自分の命を絶とうとするものをも許していく、これが神の性質だよっていうのをイエス様が示してくださっているような気がしますね。お釈迦様もそうです。お釈迦様は釈迦族を捨てるっていう言葉は失礼かもしれませんけど、出家をして、そして悟りを得られた、その釈迦族が隣のコウサラ国という大きな国から攻め入れられて、そしてやがて滅んでいきます。でその時にお釈迦様もコウサラ国のその当時の王に対して働きかけっていうのをされたんですけれども、でもこれが一つの縁というものであるならば、これは受け入れるしかないのだって、ということで愛する自らの種族が隣のコウサラ国の軍隊で滅ぼされていくのをただじっと受け入れられてたって。もしお釈迦様の神通力からすれば、コウサラ国のその時の王様の心臓の根を止めようと思ったら止めることぐらい簡単だったって。でもそういうこともされずにそれをじっと受け入れられていたって。そう、神仏のエネルギーは全てを生かし、全てを許し、全てを育みという、そういう愛と自由のそのようなエネルギーで大宇宙を作られ、私たちの体も精神も作られているわけだから、 それに沿って生きていくことが一番のやはり進むべき目標とするべき道なのではないでしょうかっていう話をしました。だから砂漠のをやめましょう、そして後悔するのをやめましょう、このような未熟な私たちを生かしてくださっていること、それに感謝をしましょう、そのような生き方で自分を見てみませんか。砂漠な、許し合おう、お互い許し合おう、これは世の中においてもそういうことが言えるのではないでしょうか。今 SNS なんかにおいても平気で人を裁いたりして自分の価値観でおかしがったりいたしますけど、ああいうような方々は神エネルギーと共に生きてない。やがてその出したエネルギーは自分に返っていくでしょう。神の世界においては自分が出したエネルギー、自分が蒔いた種はしっかり刈り取るという、そういう法則も仕組まれているようです。だからあなたが自分を責めて責めて裁いて裁いて裁いて、そういうことをやっていたら、そう、砂漠という蒔いた種がずっと大きくなって実った時のその果実は普通の収穫の果実ではなく、あなた自身を滅ぼす結果として現れてくるでしょう。すべてはそういう因縁因果応報の中で動いているのが一つのエネルギーの法則なんですよ。どうかそういう意味において、家族、愛し合う家族同士じゃないですか。家族同士であるならば、お互い愛するが上に裁いていることもわかる。だからその時に裁いている自分をまた裁かずに、あ、私はここで裁いているな、後悔しているな、そういうのは自分自身を客観的に見つめて、その後悔している自分、裁いている自分というものを神の心で、仏の心で抱きしめてみませんか。そういう心になって、一度ご家族皆様ね、お互い話し合ってみてくださいって、このような出会いがね、ちょっとこの5月あったもんですから、ちょっと持ってきました。読んだ後半はそういう許しということに関して、ちょっとまだ具体的なことを通して話をしてみたいと思います。
ありがとうございました。ではここでちょっと一曲お聞きいただきながら、後半のお話もお聞きください。さて、それではトクトクトークの時間、後半も西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話いただきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
私たちは柔道で例えれば白帯ということで出てきました。その白帯の中においてもまたそれぞれ能力の差があるかと思いますけども、その白帯をちょっとでも上に上げていく、まあ、3級だったら緑、2級だったら紫で上がっていくわけですけども、うん、ちょっとでも色が違うようになっただけでも御の字、それぐらいのものなんですよね。一回の天照だけでそう一遍に黒になることはできないんですよ。だからもともと黒帯の方がそれなりの使命を持って、お釈迦様とか、ね、また日本ならいろんな聖者がいますよね、空海、最澄、それからまたその後道元、法然とかね、親鸞とか日蓮とか、そういうような方々がおり、そういうふうに過去世においてもともとも有段者になっておられた方が地上に降りてくる。だから自分というものを知らなきゃならないです。有段者を目標にするのはいいけれどもね、だからそういう、だからその有段者をね、有段者としてあの人偉い偉い偉いって拝んでしもたらね、もうあれなんですよ、こう発展していかないんですよ、うん、崇めてしもたら
目標になってしまうから。
そうそう、目標になってしまって、
なるほど、
崇めたらダメなんですよ。なんかありましたね、この前野球で、
はい、
憧れをやめましょうというの
は、
はいはい、憧れになってしまったらいつまでたっても憧れ存在であって、うん、それに進んでいけない、
はい、
だから私たちはもともとそういう白帯で出てきてるんだっていうのを受け入れた上で、うん、その中で失敗とか迷いとかいっぱいするんだ。そしてこの中世に出てくる、大いなるその目的はイエス様が示されたように許すということ、許すという意味におけるところの有段者を目指していく。 許すという意味において9を上げていく、3級、2級、1級とそのように9を上げていく、そういう目的で地上界に出てきているんだ。だからその中でも失敗して当たり前、その中で一切裁くことなかれ、後悔することなかれ、全てを許す。だからその皆様方においても、こう自分の人生を振り返って、自分の人生を許せない方も結構あるのではないでしょうか。私はこれだけやってきた、大満足や、大きな企業まで発展させて、ああ人生やったっていうの、そういうような人はね、やはり数は少ない、ある意味、有段者的な魂のエネルギーを持った方であって、普通一般の方々においては白帯が一生懸命頑張って、あちらでぶつかり、こちらでぶつかりしたりしながら過ごしていると思います。その過去の自分というものを振り返った時に後悔する方がもしいたとしたら、後悔はやめましょう。後悔はやめて、その自分というものを抱きしめて許しましょう。自分を許す、自分を許すという、そういうふうな、許すということが大事なのではないでしょうか。だからこの世に来てたら、許すっていうようなことがいっぱい出てまいります。例えばある、保育士をしている女性と話をしました。私子供が好きでね、子供のために尽くしたくってね、だから保育士になったんです、子供大好きなんです。そしていざ保育所に勤めかけてしたら、やっぱりそこの園長先生の方針とかあったり言われたりする、そこに経営というのが入ってくるんですね。ただ子供さえ見ててればいい、ただ自分の子供と親という関係だけではなくて、そこに経営というものも入ってきて、本当だったらこうしてあげたいのに、それができないとか、いろんな中でできない、その中で心悩ました方がいっぱいあるのではないでしょうか。そう、その矛盾を矛盾として受け入れて、矛盾に善悪とか幸不幸とかという判断をつけず、その矛盾を裁かず、その矛盾を許していく。この許すというのは、その矛盾のままでいいですよという意味で言ってるんではないんですよ。矛盾というものに抵抗せず、自分自身をちゃんと持ってやっていく。まあそうですね、例えば分かりやすく言えばこんなことかな。会社に行ったら上の上司がいろいろ言ってきたりすると、本当にこの頃の世界だったらパワハラとかセクハラとかいろいろあったりするかもしれません。あなたの言ってることおかしいやないのって一時反発せずに、まああなたがそうやって言ってること、私は勝手に言っておきなさい、私はあなたに従いません、でもあなたを責めません、言いたかったら勝手に言い続けときなはれ、私は私でそれなりのまた道というものを会社の中で歩んでいって、それなりの良き方向に向かっていくことをするから、だから言いたい人には言わしといたらええという、その中で私がどうベストを尽くしていくか、そういうふうな感覚が許すということなのです。その相手が言ったことに対して自分も傾倒して、あ、そう、もう許さんしゃない、じゃあその言うみたいに動いたらいいのか、そういう意味ではないんですよ。だから矛盾というものは矛盾というものとして認めて、そしてその中で自分自身が自分というものをしっかりと立ち位置を決めて頑張っていく。もういろんな世界聞きません、保育士の方もそうだったし、この前看護師の方かも聞いたけど、病院の中入ったらやっぱり病院経営の中で流されてこうやったりしていくね、それからこの前の介護の方向でやっている方がありましたけど、少しでもお役に立ちたい、この少しでも役に立ちたいという気持ちもね、注意してやらないと、そのお役に立ちたいという自分の気持ちを満足させるためにやっている方も時々あったりするんです。だからその方も話してたんですけど、私ね、ああいう年配の方々にお世話してね、ありがとうって言われたら嬉しいね、だから私少しでも他の人のために役に立ちたいためにこの仕事してますねって言われたから、ああいいですねって言って、でもさって、それを客観的に見た時に、ひょっとしたらそれって自分が嬉しくなるためにしてない、自分の気持ちのためにしてないって聞いた方ありました。本来は相手からありがとうと言ってもらおうが言ってもらおう前が関係なく、私はこの仕事をしてることが嬉しいの、これが幸せなのと、そういうふうな、生き方で、やっていかれたらどうですかって話したことがありました。 でその人も介護の世界においてもやっぱり矛盾というものがある。本当に老人とかそういう方々のために働こうと思っても、そこもまたやっぱり経営というものが入ってきて、いろんなこの保険の問題とかいろいろあったりして、ここまではしてあげたんやけど、その保険の点数いろんな問題でこれ以上のことができないとか、いろいろこう矛盾があったりする。って、それに対してもその矛盾に対していちいちいちいち心動かしてたら、あなたはただ苦しみの中にあるでしょ。その矛盾に対して、あ、矛盾もあるねって、あ、これが矛盾なんだ、これがこの世なんだ、それを受け入れて、それを許して、そしてその中で自分がどう立ち振る舞っていくか、矛盾に抵抗しないこと、矛盾は矛盾としてあるんだ、これをいかに許す、そういう、まあ、許しの有段者といいましょうか、そういうものを目指した日々の仕事なされませんかって。ついね、私たちね、自分、私はね、あなたのために言ってんのよ、私あなたのためにやってんのよって言いながらね、よく自分を振り返ったらね、結局自分のためにやってる方よくあるんですよ、うん、はっきり申しまして、私も失敗いっぱいしました。よ、母は今95ですけど、こう昔の人ですからね、うん、車椅子に乗ってドタバタしながら酸素も引っ張ったりしながらね、自分のできることはちょっとでもしようと思ってね、ゴソゴソするんですよ。ほんでこの前もゴソゴソしてる時にこけてね、ほんでそれでドタバタしたと。で、そうなったから、でその中でまたゴソゴソしてたらね、それを叱るわけです。叱るというか、まあきついちょっと言葉で、何にそんなことしてんの、そんなことせんでもこっちがするんやからね、あなたしなきゃしなくていいんやからっていう言い方でして、やってこうしたりするんですけど、その自分の心を後から客観的に振り返ったら、ほんまに母のために思って言ってたか、ひっくり返って何か起きたら母が困難というよりも自分が困るからということで言うてなかったか、結局は自分というものが中心でやって、こけたらこけたでええやん、したいことしたでええやん、それはその時でその時で母の介護ができることが嬉しいんや、それだけで動いてたら何ともなかったのに、やっぱりその心を振り返っていくと、そうなんですよ、私が安心したいから怒っとったっていう、そういうことがねあるんですね。だから皆さん、自分というものを振り返ってね、だから矛盾とかどうもここに置いてもどうですか、それを一旦受け入れて、一体自分はなんでこの仕事をしてるのだと、この仕事をしてることが嬉しいという、そういうふうな周りを許すという、そういう感覚で仕事とかに向けられたら楽になってくるんじゃないでしょうかと思います。この仕事ができている方が嬉しい、神のエネルギーの性質は愛であり喜びであり自由であります。そこには裁きも何もない、そのエネルギーと共に生きるっていうの、私大谷という選手を見てたら、なんかそんな感じがしますね。彼の場合は人のから名声を得たいとか、お金を儲けたいとか、そういうのではなくて、なんせ野球してることが嬉しい、今できてることが嬉しい、野球だけがもう嬉しさの中でやっている、だから嬉しさっていうエネルギーを持ってますから、喜びですから、ちょっとやんちゃなところも彼見てたらありますよね、子供みたいな感じなところがあったりする、嬉しい嬉しいっていう波動、これは神エネルギーと同通する波動ですよね。はっきり言いまして、私去年の12月に神エネルギーと同通して大腸癌を起こして、末期の大腸癌、肺に転移した女性が、それが感謝と喜びの波動になった時に、癌が消えてしまったという方の出会いをここでお話をしました。神と同通したら癌が消えるんですよ、喜び波動に入ったら癌が消えるの。それを思った時に、普通の野球選手だったら前の日に7回ぐらいまで投げて、翌日また平気でまたバッターボックスに立ってるとか、普通の方々はあんでんなできるにはすごいすごいって、大谷をすごいすごいって言い方しますけど、私あれそうと見た時に、あの人喜びいっぱいで動いてるよなって、毎日が神エネルギーと同通してたら、神エネルギーってガンも消すんやで、ガンも消せるだけの神エネルギーやったら、7回まで投球した疲れ取るの、ほなもう簡単やわな。ほら元気なはずやわと。 もちろん彼自身の睡眠のコントロールとか、うん、またいろんな、ウエイト の, その訓練とか
食事もいろいろね、
きちっとしたでもルーティーンがピチッと決まってて、ね、本当もう野球のための毎日というそういう中に彼も自身してるでしょうけども、その中に普通の人だったら頑張らねばとかね、鍛錬しとかなきゃ、鍛えなきゃとかね、ねばならないから世界なくて、僕はこれがしたいからしてるのという、なんかそういう、そのできることの喜び、あ、神仏のエネルギーと同通したら、これはね、がんも消えるようなすごい奇跡を起こすエネルギーと同通したら、あんなも疲れなんか、あの本人はそんな意識してないでしょうけど、消えていくの当たり前やなと思ってね。ああいう姿としてああいう人間も今の同時代に生きてるんだよね。だから彼から学ぶこともただすごいすごいと言って彼をただ称えるだけではなくて、あ、なぜそうなのかって、なるほど、喜びとかしてたらああいうふうになるんやなと。もちろん本人の努力もあるけれども、なんせ疲労回復ということに関しては努力とは関係ないですもんね、ある意味ってね。だから本当にすごいなっていう感じています。だからどうか自分を裁いたり、それから矛盾を許さなかったりとか、そういうような心の波動は神仏のエネルギーの波動と相入れませんので、だから自分自身も心も体も楽にしようと思ったら、神仏のエネルギーの性質と合わすような毎日を心がけていきましょうねということで、今日の話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンで何度でもお聞きください。トクトクトークの時間でした。